恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
使徒の働き第6章1節から7節。その頃、弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち七人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ、およびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオキの回収者、ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。今朝はこのところから、危機を乗り越えてっていう題でご一緒に御言葉を味わいましょう。先日のことなんですが、教会のガスの使用量が非常に増えているので、調べていただきました。そしてガス漏れをしていることが分かりました。しばらく以前から時々玄関付近でガス臭いという声が聞こえていましたけれども、どこから漏れているのかあちこち掘り返して調べていただきましたら、まさに玄関前のパイプから漏れていることが分かりました。それも業者の手抜き工事が原因であることが判明しました。昨年は水道の水漏れ、また礼拝堂の雨漏りもまだ完全には治っていないと思います。次は一体何が漏れてくるかとですね。今日開いております聖書箇所では配給漏れの問題が出てきます。生まれたばかりの教会には様々な問題が外から内側から起きてきました。外からは迫害、中からは以前に見たアナニアとサッピラの偽りのこと、そして今日の箇所では配給の苦情問題。今日のこの出来事が出てきた背景を少し見てみますと、6章の1節、その頃弟子たちが増えるにつれて、そうなのです。弟子たちが増えるにつれて、問題も増えてくるのです。それだけ様々な問題が起きてくるわけです。ですから、弟子たちが、クリスチャンが増えるにつれて問題が出てくる。ですから、問題が出てくるということは、もしかすると、祝福の一つの印なのかもしれません。第二の背景は、教会の中に様々なグループがあったということです。ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。あれ?と思うかもしれません。同じ一つのエルサレム教会の中に、ギリシャ語を使うユダヤ人グループとヘブル語を使うユダヤ人グループがいたということがわかるのです。元々の聖書を調べてみますと、このギリシャ語を使うユダヤ人っていうのは一言葉で描かれています。ヘレニステスという言葉です。ヘレニステス。この言葉を聞いて、ふっとですね、何か感じる人いるかもしれません。世界史を思い出してください。 まだ学んでいない子供たちいるかもしれませんけど、はるか昔に世界史を学んだ方々も、ぜひ記憶をたどってですね。あの有名なアレクサンダー大王、破竹の勢いで当時の世界をどんどん征服していきました。やっぱり中学時代に無理やり教え込まれた、覚えたことっていうのはなかなか忘れないもんですね。私の頭の中にもアレクサンダーだよって言うと、さあさあしっかりアレクさんっていうですね、言葉が浮かんできます。さあさあしっかり、紀元前334年なんですね。アレクサンダー大王は、わっとですね、世界を征服しながら、その征服した世界をですね、アレクサンダー大王はマケドニアの出身ですので、ギリシャ。ギリシャの文化で、こう、覆い尽くそうとしたのです。言葉はギリシャ語に統一しようとしました。そして、ユダヤ人というのは、今、世界中の注目を浴びていますけれども、パレスチナのあの土地、イスラエルのあの土地だけにいるわけではなくして、ユダヤ人というのは本当にですね、世界中に散らばっていくんです。まあ様々な理由があるんですけれども、そして様々な大きな町に行けばですね、そこにユダヤ人の町ができるわけです。世界中にユダヤ人たちは行って住んでいました。そういうのを離散のユダヤ人、ディアスポラって言うんですが、今でも世界中にユダヤ人は散らばっています。そして、そのようなですね、イスラエルの土地から他の土地に移り住んだユダヤ人たちは、当然のように、次第にヘブライ語喋らなくなり、世界の共通語である今で言えば英語のようにギリシャ語を使うようになるわけです。そして、もうヘブライ語、ヘブル語は使わなくなって、ユダヤ人たちは聖書を読むときにも、70人訳聖書というですね、ギリシャ語に翻訳された旧約聖書を読むわけです。そんな人たちがクリスチャンになって教会の中に入ってきたわけです。そうすると、教会の中に、このイスラエルに生まれ育って、ヘブル語を喋り、ヘブル語の聖書を読み聞きする、ヘブル語を喋るユダヤ人と、外国から帰ってきたギリシャ語しかわからないユダヤ人の二つのグループがあったわけです。一緒の教会にあっても言葉が互いに伝わらないっていうのは本当にですね、悲しいことです。今日もマティアスさんいらっしゃってますけどもね。まだ日本語が十分に話せないので、今隅の方に小さくなってますけどね。ぜひ皆さん、言葉の壁を乗り越えてですね、こう話しかけていただければと思うんですけど、やっぱり日本人は日本語を喋り、意思を通じ合うので日本人だけ固まり、そうでない人たちはそれで英語だった英語だけで固まってしまうという感じなんですね。先週のイースターのバプテスマ式は本当に感動でした。その中で宇野兄弟が、和も勝ててけろ。というですね、非常に興味深い証をしてくださいました。先週の証は全部資料に入っていますので、後でゆっくりと味わっていただきたいんですが、青森でしたか、仲間外れにされた、まだ、浦和垣和夫少年がですね、仲間に入りたいばっかりに、思い切って、和も勝ててけろ、と、そちらの言葉で喋ったら、スイッとですね、仲間に入れてもらえたっていうですね、嬉しいお話でした。そして今度は、教会の皆さんの輪も勝ててけろというわけで、皆さんの仲間に加えてくださいと言って、皆さんに問いましたら、皆さんも勝ててやると言ってですね、拍手で迎えてくれたので、めでたくですね、洗礼を受けることができたわけです。その喜びが、あの洗礼層でのイエーイにつながったんでしょうかね。でもご本人に聞くと、あのイエーイはそういう意味ではなくて、ここで溺れそうになったんです。まあ洗礼で溺れる人っていうのはなかなか珍しい方ですけども、ですね、鼻から入ったんですかね。鼻から水がわっと入ってしまって、えらい咳込んでいましたけども、ですね、大丈夫だよっていう意味で来たとおっしゃるんですけど、まあそれも一部で、でも嬉しかった。その喜びもあったんでしょう。ですね。まあ、勝ててくださってよかったですね。さあ、 そういうわけで、言葉の問題のために、教会の中に問題が起きてきたわけです。初代教会、四章の四節を見ると、男の数だけで5000人ほどになっています。そして、さらにですね、人数がどんどんどんどん五章の十四節を見ると、主を信じる者は男も女もますます増えていって。ですから、女性の数も入れると、当時のエルサレムの教会は1万人を超える人たちがいたのです。これほどの人々が、1万人を超すほどの人たちが、4章の32節や34節、35節を見ると、みんなで共同生活って言いますか、すべてを共有にした生活をして、誰一人貧しい者はいなくって、財産お金を持っている者は自由な意志でそれを捧げて、そのお金を人たちの足元に置いて、人たちの自由に任せて、人たちがその必要に全部を分割する、分配するようなことになっていたわけです。ちょうどこの教会では、水さんたちが1年間の予算案を長い時間をかけて練り上げます。そして、総会にお諮りをしています。その作業だけでも、本当にですね、一年の間で一番時間のかかる大変な予算案の組み立てるですね、執事の方々にはとても大変なお仕事なんですが、しかし、人たちの場合はもっと大変です。その捧げられたお金で、1万人以上の人々の生活を、その必要を全部支えていくわけです。それも今日の箇所からわかるように、一節、毎日の配給で、年配の方には懐かしい言葉でしょう。配給なんて言葉ですね。なぜ毎日の配給で人たち、12人の人たちが分配をしてたっていうんですから。先ほども、教会学の時間にそのところを一緒に考え合いまして、もしもですよ、ここに集まった100人以上の方々が、もう財布全部ですね、牧師に預けて、牧師が全員のですね、生活費全部私が管理することになって、必要があったら毎日、もう1ヶ月分渡すんじゃないんです。その日その日の分を私が渡しますので、必要な方は牧師室に入ってきてくださいって言ったら、どうなると思います?土曜日も何もありません。もうさあ、説教準備しようかなと思うと、トントン。何ですか?はい。ちょっと東京ストアに行きたいので、そして今日の夕食の買い物をしていきたいので、ですね、はい、じゃあこれ、終わったかなと思うと、また別の人がトントン何ですか?今度うちの子が学校に入るんで、ランドセル買いに行くので、そのお金が必要なんです。はい、どうぞ。もしそんなことになったら、大変ですよね。一人で100人の方々の全部を管理するようになったら、それこそ無茶苦茶なことになってしまいます。皆さん、エルサレム教会ではまさにそのような状況が起こっていたのです。それでは、なおざりにされる人が起きてきても仕方がありません。言葉が十分に通じない。それも、あんまり大きな声でですね、こう発言力がないようなやもめたちがですね、なおざりにされてしまったというのです。さあ、困りました。一節に、苦情を申し立てたとありますが、この苦情は、はっきり訳すと、つぶやきです。教会の中に、つぶやきが湧き起こってきたのです。贔屓されている。私たちギリシャ語を語るユダヤ人はいつも後回しになって、そしてかわいそうにヤモメは全然何の配給ももらえないで置いてきぼり食らって、ヘブル語を喋るユダヤ人ばっかり先にもらって、という感じで、つぶやきが、苦情が教会の中に起きてきたのです。さて、その苦情をつぶやきに対して人たちはどう対応したかです。アナニアサッピラのように、つぶやいた人たちは神の裁きを受けたでしょうか?教会の中でつぶやくとは何事だ!神の裁きがって言ってですね、裁きを、ペテロは命じたでしょうか?いえ。 決してそんなことはなかったのです。そしてこの苦情は正当なものでした。そして早急に手を打たなければならない重大な問題をはらんでいたのです。この時の人たちの行動には教えられます。私たちはすぐに苦情が出ると、つぶやきが出てくると、一体誰がそんなことを言ったんだ？そのトラブルの元になっている犯人探しをして、色めき立つことがあります。トラブルが起こるぐらいなら、こんな助け合いの生活なんかやめようと、人たちは簡単にその麗しい初代教会の支え合う交わりの生活をやめようともしませんでした。良いことはあくまでも続けながら、その起こってきた問題をどのように解決するかに取り組んだのです。思い出してください。緑台に教会があった時代、私たちはあの建物を建てるときには考えてもいなかったプログラム、アワナクラブが導入されました。アワナクラブを導入したことによって本当に教会は大きな祝福をいただいたんですが、同時にそのことによって問題も起きましたね。一番困ったのが騒音と振動の問題でした。アワナクラブで子供たちがあの礼拝堂を走り回ると、道を挟んだ隣のお家の食器棚の食器がガタガタガタガタガタガタガタガタと振動を始めてしまったわけです。これは本当に申し訳ないことなので、様々に対応を考えました。礼拝堂のカーペットを全部剥がして、そしてゴムのですね、クッションのついた、そのものにですね、こうしてみたり、また、絶対にですね、ゲームの時間には窓を開けないようにしようとか、ですね、いろんな対策をしましたけれども、十分に対応できませんでした。その中で、だったらアワナクラブをやめたらという声もありました。しかし、子供たちの救いと成長という大切な働きを、その問題が起きてきたということでやめるわけにはいけません。良いことはそのまま続けながら、しかし問題は問題として対応していくというですね、ことをみんなでしたわけです。そしてその対応の一つがですね、この新しい土地への引っ越しということによって解決がなされてきたわけです。そうした問題に十分に対応できるお隣の部屋、体育館付きのチャペルという形になってきたわけです。考えてみると、あの、アワナの振動と騒音という問題が、もちろんそれだけではなく、駐車場の不足とか、教室の不足とか、礼拝堂の狭さとか、いくつもその問題があったんですけれども、しかし、その一つはそのことでした。しかし、そのような問題が、実は、今日の教会へとつながってきているということを考えると、問題が起きると、また苦情がつぶやきが起きてくると、さあ大変だ、困ったとですね、行き詰まりだと困惑するのではなくして、実は、そのような問題や苦情を積極的に前向きに捉えることによって、そこから実は新しい展開が、さらなる前進が実はそこから始まるのだということを私たちは経験してきたのです。人たちの対応はまさに前向きでした。まず、十二弟子、人たちが集まって、この起きてきた問題をどう対応しようかと、彼ら自身で話し合いました。そして、その後で、二節。そこで十二人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。と、彼らの結論を全員に伝えることになったのです。私たちが神の言葉を後回しにして、食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち、七人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちは、もっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。まさに、今日のこの日に、合わせたかのような今日のこの箇所ですね。この後、執事の就任式もあるわけなんですが、ですね。人たちは、私たちに与えられた本来の仕事、御言葉の奉仕が手につかない、この状態はよくありません。もう朝から晩まで、静まる時間がない、祈る時間がない、御言葉を開いて備える時間がない。もう朝から晩までこの配給食卓のことで私たちの12人の時間が全部ですね、かき回されている。これでは、これはよくありません。そこで、 そのような働きのために奉仕者を選びましょう。そして七人を選びなさい。資格は第一番目に御霊と知恵とに満ちた人、霊的に物事を考えられる人、御言葉に照らしながら神の御心はどこにあるかを信仰的に判断し信仰的に決断できる人、しかもそれが他のみんなをも納得理解させることができる知恵のある結論を出せるバランスの取れた人。第二に評判の良い人、教会の中だけではなくして外でも立派な人として評判を受けている人、ただ信仰年限が長いからとか社会的に認められる地位にあるからとか声が大きいとか影響力のある人だからという条件ではないのです。さあ、そのように提案をしますと、五節、この提案は全員の承認するところとなり、彼らは七人を選んだのです。この初代教会、エルサレム教会で物事を一つの問題から解決するための決め方っていうのはとても参考になります。すなわち、人たちが、まず資格を決めます。七人という定数も人たちが決めました。そして全員がその提案に従って、全員で七人を選び出しました。それで終わりではなくして、その全員が選んだ羊を、この七人を、今度は人たちが任命して、すなわち、六節、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。教会が、この時、人たちがギリシャ語を話すユダヤ人たちの、特にヤモメの配給のことで、なおざりにした後ですね、教会全体が人たちを責めて吊るし上げにしなかった。人たちもっと頑張れよ、もっと上手にやってくれよとですね、人たちに要求しなかった。もし、そんなことをしていたら、教会は本来の使命、仕事を後回しにすることによって、ますます弱くなっていったでしょう。4節、私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むこととします。この人たちに与えられた祈りと御言葉の奉仕に専念できる体制をここで作っていくのです。これこそ学ぶべきレッスンです。私たちの教会にもちょうど同じ人数、現在7人の執事が選ばれています。この方々の働きは、まずは牧師がもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことができるように、牧師本来の仕事ではないことを受け持って、教会に、また信徒の皆さんに仕える役目です。決して、牧師が教会の様々な用事を、それこそ食卓のことにまで、もっと熱心に、もっとうまく、もっとこまめにできるようにと、教会員から選ばれたお目付け役ではないのです。私は、この教会の牧師として導かれてから28年が過ぎましたが、振り返ってみるときに、どれだけ執事の方々によって支えられ、守られ、助けられてきたかわかりません。皆さんによって選ばれた執事の方々と心を合わせながら、共に喜びや、時には共に本当に難しい問題、悲しみを、また様々な困難を一緒に対処しながら乗り越えてきました。こうした麗しい執事の方々の存在がなかったら、今の教会は、本当になかったと心から思います。五節に選ばれた七人の名前が挙げられています。この名前を一つ一つ見ていくときに非常に興味深いことが一つ浮かんできます。それはここに挙げられている七人の名前というのは全員の名前がユダヤ人の持っている名前ではないのです。ユダヤ人独特の名前は一つもありません。 ここに挙げられている名前は全部ギリシャ人のギリシャ語名です。もちろん当時、生粋のユダヤ人であっても、ギリシャ語名をつけるケースもあったようですが、ですから一概には言えないのですけれども、この名前、七人の名前からして、教会がその苦情の出所となったギリシャ語を語るユダヤ人の立場や意見を十分に聞き、大切にしようという気持ちが現れているように思います。少なくとも、その中の一人、アンテオ家の回収者、ニコラオという人が最後に出てきますが、アンテオ家の回収者。これはどういう意味かといえば、エルサレムからずーっと北上した、もう少しするとこのアンテオ家が、この世界宣教の世界の教会の中心センター教会になっていくんですが、実は、トルコの旅に出させていただきますけど、そのスタートはこのアンテオ家から始まるんです。まず、アンテオ家にまず先に行きまして、そこから順番にパウロの生まれたタルソに、そしてパウロの伝道の後をですね、兄と二人で探し求めながらですね、歩いていきます。そのアンテオ家で、外国人、異邦人であったものがユダヤ教に改宗したのです。ニコラオという人。ユダヤ教に改宗して、そのユダヤ教に改宗したニコラオさんという外国人が、さらにはクリスチャンになったわけです。ですから、この人は確実に言えることは、ギリシャ語を話す改宗者です。このように、選ばれた人々は、人たちの働きを支えて、その本来の仕事が使命に専念できるようにと努めながら、同時に、教会の一人一人の気持ちや状況をよく理解し、対応するということが仕事だったことが、そのことがわかります。特別にギリシャ語を語る人たちを多く選んだ。もしかすると全員そうだった。じゃあこの七人は人たちに代わってエプロンをつけて食卓に着いた人々の給仕ばっかり朝から晩までやっていたのかというと、いえ、そうではなかったことが私たちにはわかります。すなわち、彼らはなんと同時に伝道者としての働きもしているのです。筆頭に挙げられたステパノ、信仰と聖霊とに満ちた人ステパノとあるように、次回にもずっと見ていくように、ステパノはまさに優れた伝道者です。そして二番目に挙げられている人、ピリポ。このピリポが、ステパノが殉教を殺された後で、八章で伝道者として活躍している中心人物になっています。こうやって見てくるとき、使徒たちは、もっぱら祈りと御言葉の奉仕に当たります。そして選ばれた七人は、食卓のことに使えつつ、祈りと御言葉の奉仕に励んだのです。まさに伝道者として彼らは働きました。いや、それ以外のすべてのキリスト者、弟子たちは、それぞれの働きをなしながら、同時に、一人一人のクリスチャンたちも祈りと御言葉の奉仕に励んだのです。人たちはもっぱらそれをするのですが、他の人たちも自分の働きを務めながら祈りと御言葉の奉仕に。だから、教会は前進し始めたのです。教会は、このようにして成長に伴い、起きてきた問題に取り組むことによって、さらに素晴らしい前進を見ることになりました。子供が成長すると、成長するにつれてもう洋服が入らなくなります。靴が入らなくなります。親はその時どうしますか？もう本当に、またこんなに大きくなってこうやったことやもうこの窮屈な服でもいいから着てなさいとかですね。もう靴買うお金ないから、靴の後ろ踏んで、もう古いの履いてなさいって言いますか？お金かかるなぁとつぶやきながらも、でも内心喜んで子供の成長を楽しんで、古い洋服を変えて、新しい服を送るかもしれませんけど、与えるわけです。すなわち、成長に伴いながら、次々と新しい服が、新しい靴が必要です。教会も、その成長に合わせながら、 その実情に合わせて変化が求められます。今までのやり方を御所を大事に守り続けながら、昔はそうでなかったとか、他の教会ではそうやってない。いえ、教会は教会のその歩みに従って変化がそこに出てくるのです。新たなプログラムや、新たな組織や、新たな入れ物や、新たなスタッフや、必要になってきます。そうした変化にいつも皆さんと共に敏感になりながら、そしていつも柔軟であるように、ありたいと思うのです。七節。こうして神の言葉は、ますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。この言葉が、私さんのこの教会でも、またこの地方にある一つ一つの教会において実現するように祈りましょう。人たちがもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励み、それぞれが与えられた持ち場立場でその使命を果たしながらも、同じく祈りと御言葉の奉仕に励むとき、こうして神の言葉はますます広まっていくのです。広まっていくという言葉は、ますます強くなっていくという言葉です。ますます神の言葉が強くなって実を結んでいくのです。弟子の数がその結果として非常に増えていくのです。私たちは、天の父様、あなたご自身の愛する神の教会をイエス・キリストの血潮によって贖い取り、あなたご自身が大牧者として、ご自分の教会を愛し、育て、守り、また時に傷を癒し、つまずく時に本当に立ち上がらせてくださるお方であることを心から感謝をいたします。教会は様々な問題をはらみ、様々な苦情が出てくるところでもありますが、しかしそれを前向きに捉えた初代教会のその信仰と、その知恵と、その愛の一致のゆえに心から感謝をいたします。同じあなたにあるこの教会も、神様、様々に問題を持っていますし、様々に神様、行き届かないところがありますが、主よどうぞそのことがさらにできるように、さらに前進するように、共に良い知恵を出し合い、祈り合い、支え合っていくことができるように導いてください。そのためにまた、牧師が立てられ、また、児童伝道士が立てられ、執事が立てられ、教師が、またリーダーたちが立てられていること、また各部の三役たちが立てられていること、ありがとうございます。どうぞ豊かに豊かにその一人一人を恵み、また教会全体で支えていくことができるように導いてください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。